私たち人間がこの地上で生きていくためには、いわゆる衣食住が必要です。私たちの日々の歩みの中で最も身近な問題は、今日の食事を何にするかということではないでしょうか。また何を着るかということや、どのような家に住むかということは、全ての人にとって関心のあることでしょう。ですから、新聞や雑誌やテレビやインターネットのウェブサイトなどでも、衣食住に関する情報は豊かに提供されています。そしてそれらの情報は人々の生活をより豊かにすることに貢献しているとも言えるでしょう。ところが他方で、それらの衣食住に関する豊かな情報は、人間の欲望を刺激したり、余分な悩みを増やしたりしている面もあります。例えば、どこそこへ行けばいくらでこんなおいしいものが食べられるという情報が広がりますと、人々がその食堂やレストランに押しかけて、一時的には繁盛するけれども、やがては寂れてしまうということがあるそうです。また、インターネットの SNS によって、豊かな人々の衣食住が公開されますと、自分の衣食住についてはそれなりに満足していた人が、豊かな人と自分を比べて不満を持つようになることが起こるそうです。で、考えてみますと、現代の社会のさまざまな問題のもとにあるのは、豊かな人々と貧しい人々の格差が拡大をしているということではないでしょうか。そのような格差の拡大の原因は、豊かな人々がより多くの富を得ようとすることにあるように思われます。アメリカで発行されているフォーブズという雑誌の日本語版のウェブサイトによりますと、電気自動車のテスラや航空宇宙メーカーのスペース X などの経営者であるイーロン・マスクという人の2025年3月7日時点での資産は、日本円に換算して51兆3000億円で、前の年から 75% も増加をしたそうです。で、このように莫大な富を持つ人がいる一方で、世界中に飢えと貧しさに苦しむ多くの人々がいます。格差が拡大した世界の中で、一方では貧しい国々から豊かな国々に移住しようとする人々がいます。そして他方では、豊かな国々の中で不満を持っている人々が、移住して入ってくる人々を排斥しようとしています。で、このように現在の世界は、豊かな人々と貧しい人々の対立によって危険な状態にあると言わざるを得ないでしょう。本日の聖書の箇所におきまして、キリストが教えておられることは、食べるものや着るもののことで思い悩んではならないということです。すなわち22節には、だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むなとあります。また29節には、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むなとあります。そしてそれに加えて、本日の聖書の箇所では、なぜ食べるものや着るもののことで思い悩んではならないかという理由が3つ示されているのです。その第一の理由は、命そのものの方が食べるものや着るものよりも大切だからということです。23節には、命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だとあります。これは当然のことですが、人々がしばしば忘れてしまっている ことではないでしょうか。例えば体が元気な時には肉を食べようか魚を食べようか、何の肉にしようか何の魚にしようかなどといろいろ考えます。また外出をする時にはどんな服を着ていこうか、どんな色でどんな模様の服にしようかなどといろいろ考えます。しかし一旦病気になりますと食欲もなくなり外出することも難しくなります。食べるものはとにかく消化が良くて栄養があれば何でも良くなります。病気で寝ている時には着るものは寝巻きかパジャマしかありません。病気で食欲のない人のところに手の込んだ高価な食べ物を持って行っても病気の人はそれを美味しく味わうことはできません。また病気の人に最新流行のファッションを届けたとしてもベッドに横になっている人がそれを着てどっかに行くということはできません。病気になって初めて健康のありがたさがわかると人は言います。確かに私たちは元気な時には体や命のことで神様に感謝するということを忘れがちです。そしてもっと美味しいものを食べたいとか、もっと素敵なものを着たいとか、そういう思いを抱きがちです。しかし考えてみますと、そのような思いを抱くよりも前に、自分に命が与えられて生かされているということを神様に感謝するべきではないでしょうか。食べるものや着るものを楽しむことができるのは言うまでもなく命があるからです。重い病気をして病院に入院していた人が退院して病院の外に出て太陽の光を浴びて新鮮な空気を吸い生かされている喜びを味わった時のことを想像してみましょう。その時には家で白いご飯にお漬物と味噌だけの食事をしてもどんなにか美味しく感じることでしょう。また何の飾りもない白いシャツを着て外を歩いてもどんなにか快適に感じることでしょう。生かされているという感謝こそ食べるものを美味しくし着るものを快適にするのです。ですから私たちは神様に生かされているという感謝を毎日の生活の中心に置くようにしたいと思います。さて食べるものや着るものについて思い悩んではならない第二の理由は神様が私たちを養ってくださるからということです。そしてそのことがカラスと野原の花という二つの例で具体的に教えられています。24節にはカラスのことを考えてみなさい、種もまかず借り入れもせず納屋も蔵も持たない、だが神はカラスを養ってくださる、あなた方は鳥よりもどれほど価値があることかと教えられています。また27節と28節には野原の花がどのように育つかを考えてみなさい、働きもせず紡ぎもしない、しかし言っておく栄華を極めてソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった、今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことである、信仰の薄い者たちよと教えられています。これとほぼ同じ御言葉はマタイによる福音書の6章の25節から31節のところにも記されています。新約聖書の10ページの下の段のところです。で、マタイによる福音書の6章25節から31節を読んでみますと興味深いことですが、マタイによる福音書の方では空の鳥をよく見なさいとなっています。 で、鳥と記しているマタによる福音書と、カラスと記しているルカによる福音書のどちらがキリストご自身の言葉により近いのでしょうか。で、これはあくまで推測に過ぎないのですが、キリストご自身はカラスを見なさいとおっしゃった可能性があります。で、カラスは旧約聖書ではレビ記の11章15節で汚れた生き物とされていました。そこでマタイによる福音書を書いたマタイがユダヤ人の感情に配慮をして、カラスというキリストの言葉を鳥と書き換えたのかもしれません。で、そうしますと、キリストの元の言葉は旧約聖書で汚れた生き物とされているあのカラスですら神様は養ってくださるということを強調しておられるのかもしれません。さて、それではキリストはカラスのどのようなところを見るようにとおっしゃったのでしょうか。それは、種もまかず刈り入れもせず納屋も蔵も持たない、だが神はカラスを養ってくださるという点です。カラスは人間と違って食べるものを安定して手に入れるための畑や蓄えておくための蔵を持っていません。その日その日に神様が与えてくださる食べ物で生きています。それと同じように私たち人間も基本的にはその日その日に神様が食べ物を与えてくださるということを信頼して生きていけばよいのだということです。で、ただしこのカラスの例に基づいたキリストの教えを理解するためには注意が必要です。第一に、キリストは労働、働くということの価値を否定しておられるのではありません。カラスもまた毎日の食べ物を得るために飛んで餌を探しています。人間もまた仕事の糧を得るために働くということは当然のことです。第二に、キリストは貯蓄をするのを悪いことと決めつけておられるのではありません。マタによる福音書の25章にあるタラントの例え話の中で、キリストは1タラントンを預けたしもべに主人が、私の金を銀行に入れておくべきであった、そうしておけば帰ってきた時利息付きで返してもらえたのにと言ったことが述べられています。で、これは貯蓄ということを良いものだと考えているからこそ成り立つ教えです。キリストはこの世の富を自分のためだけに蓄えようとする貪欲さや、この世の富を神様のように信じ頼って生きようとするいわゆる拝金主義を戒めておられるのであって、貯蓄をすることそのものを悪いことと決めつけておられるのではありません。現代に生きる私たちもこの世の富を増やそうとして思い悩むのではなくて、神様が養ってくださるということに信頼をして歩んでまいりたいと思います。またもう一つの野原の花の例は着るものとの関係で用いられています。ですなわち、野原の花は働きもせず紡ぎもしないとありますように、自分を飾ろうとして労苦することはありません。そればかりでなく、野原の花は今日は野にあって明日は炉に投げ込まれるような儚い存在です。で、炉に投げ込まれるということは、この野原の花の植物が燃料として用いられるような、いわゆる雑草であると ということを示しています。でちなみに英語の聖書の多くのバージョンは伝統的にこの野原の花をユリと解釈をして翻訳をしています。ところがこの花をユリと解釈をする決定的な理由はありません。私がいろいろ読んだ英語の聖書の中ではニューインターナショナルバージョンというバージョンの2011年版だけがこの花を野草ワイルドフラワーズと翻訳をしています。ですからこの野原の花から花屋さんで売っているような見事な白い百合を連想することはキリストのおっしゃった本来の意味から離れることになるでしょう。むしろキリストは雑草と言われるような花の美しさに目を留めておられるということです。私たちの教会の前の柳瀬川の土手や河原にはさまざまな野原の花が花を咲かせます。でそれをよく見ておりますと花屋さんに売られている花に勝るとも劣らないくらい美しいものがあります。今日の聖書の箇所の野原の花が何であるかということを正確に定めるのは難しいのですが、土手や河原に咲く雑草のような野原の花を思い浮かべてもキリストがおっしゃったことと大きくは違っていないでしょう。そしてそのような野原の花の美しさをキリストは驚くべき言葉で称賛をしています。すなわち27節にありますように栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかったとおっしゃっているのです。栄華を極めたソロモンというのは古代イスラエル王国の3番目の王の名前です。旧約聖書においてソロモン王は世界中の王の中で最も大いなる富と知恵を有し、全世界の人々が神がソロモンの心にお授けになった知恵を聞くために彼に拝謁を求めたと記されています。でこのソロモン王の衣装についての細かい記述は旧約聖書には見当たりません。ただし旧約聖書の列王記上の10章18節から20節のところにはソロモン王の王座についての描写が記されています。で列王記上10章18節から20節のところによりますとソロモン王の王座は6段になっていました。そしてその一番上に背もたれのついた王の座る座席がありました。でその座席の両側にはライオンの彫刻があって6段のそれぞれにも両側に2頭ずつ計12頭のライオンの彫刻がありました。そしてそれらはすべて象牙で作られた上に金で覆われていたというのです。でそのような贅沢の王座に座ったソロモン王も当然その王座に負けないくらい贅沢で立派な衣装を着ていたことでしょう。ところがキリストはそのように栄華を極めたソロモンよりも野原に咲く雑草の方がずっと美しく着飾っているとおっしゃいました。これは人工的な美しさに勝る命そのものの美しさというものを指しているのでしょう。つまり野原の花はそのありのままの姿や形において驚くほど微妙なデザインや色調を持っています。しかも大自然の中で自分の場所を持っていてそこで人間の助けも受けないで美しく咲いています。その野原の花には人の作った衣装などの決して及ばない 美しさがあるということです。つまり神様は命あるものにそのもの独自の美しさを備えてくださっているということなのです。さらに思い悩んではならない3番目の理由は、思い悩むことは実際上効果がないからです。本日の箇所の25節と26節には、あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか、こんなごく小さなことさえできないのになぜ他のことまで思い悩むのかとあります。食べるものや着るものについて思い悩んでも、それで命を伸ばすことができるというわけではありません。でもちろん現代では健康を維持するために食事の内容に気をつけるということが常識になっています。また特定の病気については食事療法がなされることもあります。でしかしそのように食事を制限することによって健康を増進しようとすることは、新約聖書のキリストの時代にはおそらくなかったのでしょう。ですからここでキリストは食べるものに気をつけることによって健康管理をするということを否定しておられるのではありません。むしろキリストは、あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようかとおっしゃることによって、豊かな食事を得たいと思い悩むことが人間の命を伸ばすことにはつながらないのだということを言っておられるのでしょう。また美しく着飾ることによって命を伸ばせるものではありませんということを言っておられるのでしょう。ですからこの25節と26節の御言葉から私たちが受け止めるべき中心的なメッセージは、人間は自分の寿命を自分で決めたり自分で伸ばしすることはできないのだということです。人間は命が与えられているということを感謝しなければなりません。ところが人間は命のことを忘れて食べるものや着るものを思い悩んでいます。それは虚しいことではないですかとキリストは問いかけておられるのです。さらに本日の箇所の最後の30節で、キリストは食べるものや着るものについては天の父なる神様に委ねなさいということを教えておられます。すなわち、あなた方の天の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知であるとおっしゃっております。でここでキリストが天の神様のことを父と言い換えておれることには意味があります。それは天の神様がご自身を信じる者たちに対して父親のように配慮をしてくださるということです。ご存知のように礼拝の中で共に祈る主の祈りは、天にまします我らの父よという呼びかけで始まっています。そして主の祈りの中に、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、つまり日ごとの食べ物を今日も与えてくださいという祈りがあります。クリスチャンは天の父がその日その日に生きるために必要なものを与えてくださるということを信じて、我らの日用の糧を今日も与えたまえと祈って生きていくものです。神様は全宇宙をお作りになり、そして今も全宇宙を治めておられます。それは単に全体として治めておられるということだけではなくて、私たち一人一人に個別に起こる出来事すべてが天の父なる神様の恵み深い御心ご意志によって起こっているということなのです。 よく考えてみますと、そもそも有限な存在である人間が死ななければならないっていうのは当たり前のことです。人間の地上に行く歩みに死の影がつきまとうのは当然のことです。ですから私たちは人生の危機に出会うときに安易に自分は神様に見捨てられたというふうに考えたり、神様はこの世界を治めておられないのだと思ったりしてはならないでしょう。一体この地上に存在するものの中で壊れることなく永遠に続くものが何かあるでしょうか。この地上に存在する命の中で、この地上で永遠に生き続けるというものがあるでしょうか。この地上に存在するものは、いつかは壊れ、この地上の命はいつかは死ぬべきものなのです。ですから、この世界に人間の生活を脅かすものがたくさんあるのは、考えてみると当然のことです。しかし、神様は人間の生活を脅かすものをも収めてくださっています。そして、一人の人間がこの地上において一定の期間、神様がお定めになった期間、生活することができるように様々な配慮をしてくださっています。人間に対するそのご配慮は、神様が空の鳥や野原の花にしておられる、そのご配慮よりもさらに細やかで行き届いたものなのだとキリストは教えておられます。ですから私たちは今日食べるものと着るものが与えられていることに感謝して、また何よりも超神様からこの地上において命が与えられているということを感謝して、神様に信頼をして天の御国を目指して日々歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち人間は神様によって作られ、そして生かされているものです。しかししばしば自分の力で生きているかのように思い込んで、そして何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、あるいはどこに住もうかと様々なことで思い悩んでいます。そして思い悩んだからといって自分の命を伸ばすことができるかというと、私たち人間にはそのような力はないということを改めて思わされます。神様、私たち一人一人がこの地上に存在して、そして神様がお定めになった期間生かされているということは不思議な恵みであると思います。しかも与えられたこの地上の命をただ自分の満足のために生きるのではなく、神様に喜ばれる用い方をするように、神様は私たちに聖書を通して様々な教えをくださっています。神様、まず神様に信頼をして、そして私たちが思い悩むことなく、また神様の喜ばれることをいつも求めて、聖霊のお導きに従って日々生きることができるようにどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。